今日イエス様はここに集うすべての方にもう恐れなくていいよ、そう語られています。ある種の人々は、生きるとき、生活するとき、自分の人生を生きるとき、あれが怖い、これが怖い、何かに対していつも恐れや不安を抱いています。特定の誰か、特に不安がいつも強い人、そういう特別な人だけなのかといえばそうではなくて、多かれ少なかれ私たちはいつも何かに恐れています。自分の未来、将来、それを想像するとき、若いときは華やかなこと、美しいこと、輝かしいことをこう想像する、想像していたかもしれない。しかし年を重ねてきて未来を見つめると、また若くても苦難の中にいると、苦難が襲ってくると、その時つらい、今もつらいということもあるかもしれないけれども、明日が不安になる、将来が暗く見えてくる。長く生きてたくさんの経験を積めば、人生を悟って明日への不安がなくなるのかといえばそうではない。逆に失うことが多くなってきて、日々に不安を覚えるようになる、恐れを覚えるようになってくる、明日が怖くなる。恐れている人、不安を持っている人というのは特定の人だけじゃないのであります。全ての人がやはり恐れと不安を抱かざるを得ない。ある説教者がそういうふうに不安になってしまっているというのは、それは神様を恐れるということをまだ知らないからである、そう言い切った説教者がいます。神様を知らないから、神様を恐れてないから、他のものを恐れてしまうんだ、ビクビクと生きてしまうんだ。実際そうなんですね。神様を恐れるということを忘れると、逆に恐れなくて良いものを恐れてしまう、そういう臆病が引き起こされてしまうので、信仰者、死を知っているというふうに思って、死を恐れていると考えられている信仰者が、じゃあいつも恐れてないのかって言ったらそうじゃない。信仰を与えられている、主に頼ることを知っているけれども、いつも不安を抱いている、先のことが不安になる、将来のことだけじゃない、ああ自分の周りの人が何かしら自分を襲ってくるんじゃないか、攻撃してくるんじゃないか、悪口言ってくるんじゃないか、責めてくるんじゃないか、そういうふうに臆病になる。これ信仰者であってもそう、牧師であってもそうなので、私もこの神戸市内教会に来て1年目のこと、これ前何度か語ったことありますけれども、日踊り越え午前記念礼拝に行った時、まあもう突然ですね、バーッと、人格否定されるような言葉でこう罵られたことがあったのであります。理由がよくわからない、理由はわかる、それをこうわーっと襲われたらですね、一度襲われてしまったら、そのわーっと言ってきた人がもう牧師館まで襲ってくるんじゃないだろうか、牧師館に火をつけてくるんじゃないだろうか、教会に火をつけるんじゃないだろうか、そういうふうにもう恐れがどんどん大きくなって、 それもその人との、衝突があったから、その人と 長年衝突があったわけじゃなく、その時一度きりだったんですけども、一度こう関係が何かこじれると、悪くなると。私たちそうです。誰かと関係悪くなると、その相手はいつも自分に対して何かしてくるんじゃないだろうか、言ってくるんではないだろうか、陰で何か言ってるんじゃないだろうか、もう気にしないようにしても気になって、その人の顔ばかり見るようになっちゃう。その人の目が気になる。もうその人だけじゃなくて、今度は周りの人か、周りの人もみんなそういうふうに私のこと見てるんじゃないだろうか、私のこと変な目で見てるんじゃないだろうか、不安になる。これは信仰者であったり牧師であったりしたら大丈夫かといったらそうじゃない。不安はやがて恐怖になります。そして近づきたくない、離れたい、逃げたくなる。そうではないでしょうか。これは信仰者であってもそう。それなぜこういうことが起こるのだろうか。なぜまず衝突が起こるんだろうか。何人間関係が悪くなるんだろうか。それを考えるときですね、私たちは、信仰者であれど、信仰者になる前のその古い姿を捨てきれていないというところがあります。その古い姿の表れとして、私たちは今もなお人を傷つけたり、また逆に傷つけられたりという、そういうことがあります。そういう古い姿を私たち今も持っていると言えますけれども、もう一つの古い姿、この古い姿は今すぐにでも捨てなければいけない、そういう根深い古い姿っていうのがあります。それはもう最初から何度も言ってます。神様を恐れないという姿です。神様を恐れない時というのは、自分が臆病になっているということにあんまり気づいていない時ってあります。いつも不安になっている人というのは、逆に言ったらいい、まだいいというふうに言えるかもしれない。いや、自覚していないということがあるのであります。いや、逆に言ったらそれを自覚しようとしない。本当は心の深いところではいつもビクビクしている。時々その臆病が顔を出したりするけれども、そういうのは人間当たり前なんだ、人間だから仕方ない、私もともとそういう性格だと言って終わりにしてしまっている。それは本当の恐れを自覚しているとは言えない。今日イエス様は臆病になってしまっていることを本当に自覚していない私たちに、それを伝えようとしてくださってます。本当はあなたは臆病だ、しかも自覚してない私たちをしっかりと見つめてくださっています。だからこうお伝えになっている。人を恐れなくてもよい、神様をこそ恐れなさい。これが今日のメッセージの中心。イエス様は今日私たちにこの言葉を差し出しておられる。人を恐れなくてもよい、神様をこそ恐れなさい。この言葉が私たちの震えて、何でも恐れてしまうこの魂の支えになる。人を恐れなくてもよい、神様をこそ恐れなさい。イエス様は私たちにこの言葉を今根付かせようとしてくださっています。では神様を恐れる、これはどういうことでしょうか。神様、父なる神様を恐れるというのは、その神様の力強さを知るということです。私たちはその力強い、本当の神様の前に立つときというのは、本当の自分があらわになるときなのであります。これは今日の10章の26節、マタイによる福音書の10章26節にあるように、神様の前に立つとですね、覆われているものが剥ぎ取られる、あらわになる、それが起こる。 何を身にまとっていても剥ぎ取られる。つまり神様の前に出るとですね、裸となってしまう。何も持っていない本当の自分、弱い自分が暴露されるということです。私たちの日常を思い返してみれば、私たちは通常弱いものぞようであるように装いません。通常強いものであるかのように着飾ろうとします。自分の力を誇示します。これぐらいお金持ってんだ、財産持ってんだというふうに誇示します。これぐらい私やってきたんだ、こういう経験持ってんだ、そういうので着飾ってですね、まあ、そういう武器、武具を着てですね、時に見栄を張り、時にこれが持ってなかったりすると嘘という装飾品をつけてですね、自分を強く見せたり華やかに見せたり します。これ前に語ったあの狼の皮とか牙もこれ同じだ、同じで弱さを見せないために強く見せようとする。ですけれども、そういうふうに私たち通常着飾っている私たちに対して、神様はその武具や着飾っている下に隠れている、隠されている何もない私の姿、あなたの姿を見透かしておられる。それが大切。この何もない私、幼子のような裸の私を神様は知っておられるということ。時として神様はそれらの装飾品、着飾っているもの、武器、そういうのを全部取り去ることがおできになります。神様を前にした時、私たちはそういう功績やお金や財産、嘘、力、全く無意味なものだということです。裸にされた自分というのは、まあ、その言葉通り全くの無防備であります。今までは生き延びるためにそういう武器で戦ったり、知恵やお金を使って交渉したり、どうにか生きていた、いけたかもしれません。しかし要は生きるときはそれでよかったかもしれないけれども、神様の前ではそれは何も通用しない。というか、神様の前に出たら何もなくなる、まあ、何もできなくなる、言っている。本当ならば、神様の前にひとたび私たちが出たのならば、まあ、神様がその御顔を私たちに向けただけ、まあ、もしかしたら手を触れただけでも一瞬にして滅んでしまう、滅ぼすことがおできになる。けどそれはされないけれども、今日それが言葉で書かれている、体だけでなく魂も全てを滅ぼすことができる、殺すことができる。イエス様は28節で父なる神様のことをそう言われる。ちょっと怖いようなイメージがあるかもしれない。イエス様は、父なる神様はその力を持ってあなたを滅ぼし尽くしてしまうかもしれないから恐れなさいと言っているのか、そういう強大な力を持っているからきちんとしなさいというふうに言っているのか、そうではない。それはあたかもナイフをちらつかせてですね、武器をちらつかせて、刺されたくなかったらちゃんとしろというふうに脅すのと同じです。イエス様はそういうことなさりません。剣は持ちません。イエス様は、父なる神様は本当そういうお力を持っている、そのような裁きを行うことができる方であるということ、これ確かに言っています。今日のところで確かにそう言っている。しかしイエス様は、その神様が、父なる神様が、私を信じるあなたを許す、今愛すること、その父があなたのこと愛して、ことしようとしてくださっている、その力を持ってあなたを攻撃するんではなくて、裁くんじゃなくて、逆に強大な力を持って恐れ覚えているそれらのものに立ち向かってくださるんだ、そのことに今日イエス様は目を向かせたい。 だから今日イエス様は私たちに父なる神様のその力強さ、守りを滅ぼし尽くす、まあ、その力をあなたは忘れてはいないですか。本当にお出来になるということを信じていますか。忘れてはいないですか。恐れを持ってその方を、その力を信頼していますか。イエス様、私たちに問いかけているのはそこです。イエス様が今日彼らを恐れるな、まあ、つまり人を恐れるなということです。人を恐れるなという言葉、これ戒めではないんですね。恐れちゃならない、恐れたらもうあなたダメ、もうクリスチャンじゃないと、そういう話じゃない。これはイエス様の恐れるなというのは励ましと慰めの言葉であります。で、恐怖に対して戒めのようにして痩せ我慢して耐えろというふうに言っているのではありません。恐れるなというこの言葉は、この言葉に主の慰めの響きを聞き取ることができるのならば、それは誠に幸いなことです。で、今日の箇所ではイエス様はこれ誰に向かって言ったのかと言ったら、もうすぐ派遣されていく弟子たちに向かってこの言葉を言っているのであります。で、弟子たちが派遣されていく、知らない見知らぬ人のところにどんどん使わされていく、そういう弟子たちに何を一番心配してくださっていたのかと言ったら、弟子たちがその旅先で、まあ、日常を歩むときに怖がってしまって、その町やその行く人、会う出会う人々に怖がってしまって、萎縮してしまって何もできなくなってしまうこと、これ一番心配なさっていたことなんです。だからその弟子たちの心の中に生まれるに違いない、そういう恐れを取り除こうとこの言葉を今日お与えになったのであります。人々を怖がる必要はない。人々を恐れる必要はない、この言葉は恐怖を覚えている、まあ、私たちいつも不安を覚えている私たちにとって、なんでいつも恐れているの、怖がるのとイエス様に、なんかお前は臆病だな、そういうふうに指摘されているように聞こえますけれども、そういうの暴露させたいかと言ったら、本当はそうじゃない。でもそういう自分自身を自覚していない人にとっては、自分は本当は恐れるもんなんだということに気づかされることになるかもしれないけれども、暴露だけしておしまいってわけじゃない。イエス様は、私たちこうそういう暴露されるとですね、こういう心の中にある恐怖を指摘されると、私たち恥ずかしいなっていうふうに思うこともありますけれども、逆に恥ずかしいなって思うだけじゃなく、怖がってるじゃないっていうふうに言われて、ね、いつもビクビクしてるじゃないっていうふうに指摘されるとですね、怒ったりします。指摘されると怒ったりして、その指摘を素直に受け止められないということがあります。怖がらなくてもいいじゃない、恐れなくてもいいじゃない、大丈夫じゃないというふうに言われても、怖いんだから仕方ないじゃないというふうに思ってしまう。だから恐れるなというふうにイエス様に言われても、その言葉を受け止められないという人もいるでしょう。しかし受け止められなかったら、私たちはその恐れから自由になることはできません。私たちは時に古い姿ゆえに人を傷つけることもあれば、傷つけられることもある。また古い姿が行き過ぎたら人のものを取りたくなったり、実際に盗みを働く人もいる、まあ、その罪がまだ存在する世界に生きていますから、そのような悲しい現実に遭遇することも多々あります。自分が傷つけられる可能性だってあります。恐怖に脅かされる可能性、この世界に生きていたら多くあるのであります。もう数年前、最近少しあまり報道聞かなくなっていますけど、でも未だに世界にあります。数年前、この大きな世界のですね、都市、大きな都市ではテロリストがそこに潜んでいて、テロがよく行われていました。パリであったり、ロンドンであったり。そういうテロがよく起きて、そういう方をですね、そういうニュースを聞くとですね、明日日本で起きたら、とか、あと2020年のオリンピックの時、その起きたら想像して怖くなったりすること、私もよく怖くなったりしていました。ですが、そういう人、まあ、そういう私たちに向かってですね、 イエス様が今日も言われている、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、むしろ体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者ども、それが私たちがこの世で出会う、私たちが恐れる人たちというのは、そう、体殺すことはできる、でも魂殺すことはできない、そういう脅かしてくる人たちによって、私たちの体殺されるかもしれない、また心支配されそうになるかもしれない、そういう恐れの中に私たちは生きています。確かに体は彼らによって殺されてしまうかもしれない、心も殺されてしまうかもしれない、しかし彼らは魂までは殺すことはできないんだ、そういうふうにおっしゃっている。脅かしてくる人々は、あなたの体を殺すことできるかもしれない、心を殺すことできるかもしれない、これテロリストに限ったことじゃない、私たち世の人々に会った時に体傷つけられるってことは少ないかもしれないですけど、心殺されるってことは今よくあります。しかしあなたの魂にまではその力は及ばないんだ。それに対して神様は体のみでなく、心のみでなく、魂にまでそれを力を及ばすことができるんだ。魂っていうふうに言ってますけれども、これは私たちの一番中心の本質の部分、一番大事な部分というふうに理解していいでしょう。人間の力はそこにまでは及ばないんだ。これ救いに関係するような、そういうところにまでは人間の力は及ばない。敵はそういうことをどうにもできない。しかし神様の力はその救い、もう一番大事なところにまで及ぶんだ。魂をも滅ぼすこともできる、滅ぼすことできるなら生かすこともできる。それだから本当に恐れるべき方、恐れるべきなのはどちらか、頼るべき方はどちらか、支配されるべきはどちらか、それが私たちに問われていることです。つまり私たちは恐れる相手を間違えているのではないか、見つめるべき方を間違えているのではないか、本当に恐れるべき方を見つめなさい、本当に魂を滅ぼすも救うおできになる方を見つめなさい、今日イエス様をお伝えになりたいことはそこです。しかしという言葉を使われている、このイエス様のお言葉聞いてもなお私たちは、人は魂を滅ぼすことはできない、そう言うけれども安心だというふうにはどうしてもならない、そういうふうに思う方いらっしゃるかもしれない。いや、そうでしょう。正直に言うと体や心、そういうの傷つけられるってどうしてだって怖い、嫌です。イエス様は体を殺すことしかできないものを恐れるなと言っているけれども、それはもうあんたの体大事じゃないよ、心が大事じゃないよ、そういうふうに軽んじているわけでは決してありません。イエス様、むしろ今日のところですね、30節のところで、父なる神様は私たちの頭の毛まで皆数えられているというふうに言っている。私たちの頭の毛の一本なんて必要ないんじゃないか、一本ぐらいなくなったっていいんじゃないか、自分の体を大事に思わないことってあるかもしれません。いや、でも父なる神様はこの一本までも本当に大事に見ていてくださっているんですよということを今日言っている。29節のこれ2羽のスズメのとこあります。1アサリオンで売られているスズメ、1アサリオンっていうのですね、この当時これは一つのパンがですね、パン、普通の主食、必要不可欠だけれども安い、このパンが2アサリオンで売られている、つまり2羽のスズメが1アサリオン、一つのパンが2アサリオンです。つまりパンを買う代金の半額で2羽のスズメが買えた、つまり本当に価値がないっていう意味ですね。 こんなパン、主食も求められるパンよりも安く売れられて必要ないなと思われている小さなスズメですら、父なる神様の許可なしには地に落ちることはない。つまり捕まることもないし、死ぬこともない。さらに私たちの体の髪の毛一本一本まで誰にも奪わせない。神様の許可がなければあなたの体のどんな小さな一部も落ちることはない。本当に大切に見てくださっている。もし誰かが私たちの髪の毛を引っこ抜いたとしたのならば、それは神様の許可のもとで行われたことであるというふうに言っている。その父なる神様は、もし私たち攻撃してくる人、襲ってくる人、心殺してくるような人たちが私たちの体や心を滅ぼすことを絶対に許可されない。殺されよなんて言わない。しかし魂までは絶対に殺させない。その一線は神様は絶対守っておられる。体も心も守ってくださるというふうに言いますけれども、キリスト者はこれなぜですかというふうに問わなきゃいけないことはあります。体は信仰者であっても体が痛めつけられる、心が殺されるということを絶対にないよなんてことは言えない。ある、大事に思ってくださっています。神様は体も心も大事に思っているけれども、殺されるということがある。これはまたさっきのテロリストのあれじゃないですけれども、中東に取材に行くジャーナリストを捕まるということをよく頻繁に今でも起きています。宣教師が捕まるということもあったりします。私たちの記憶に新しい後藤健二さん、彼もクリスチャンでありました。かなりジャーナリストでありました。彼は捕らわれて IS に殺されてしまいました。首を切られてしまいました。体殺されました。しかし後藤健二さん、彼キリスト者です。彼の魂は、そして体はこの地上で切られたかもしれないけれども、その体も父なる神様は今も守っておられます。復活の日にその魂も体も滅ぼし尽くされていない。復活するからです。今地上では体はないかもしれない。しかし体は復活する、魂も心も。だからその意味で、本当に深い意味で、あなたがこの地上で殺されても傷ついて心を殺されたとしても恐れる必要はない。すごい深い。でも神様、父なる神様もイエス様もキリスト者が傷つけられるときに悲しんでないなんてことはない。しかし恐れる必要はない、主は言われる。しかしここまで聞いても、やはりでも怖いものは怖いんだ、恐怖を克服するということはできないかもしれません。いや、そうでありましょう。なぜかといえば、この言葉を聞いた12の弟子たち、この言葉聞いたけれども恐れてた。やっぱ恐れちゃう。ここまでしっかりとイエス様の言葉を受けて喜んで使わされていた弟子たちがこの後どうなったのかというと、やっぱり死を恐れちゃった。体殺されるのを恐れた。イエス様が十字架につけられる前の裁判の時に逃げた弟子もいた。その前に逃げた弟子もいた。いなんだペトロも逃げた。十字架の刑が確定して自分も裁かれるんじゃないかと思って逃げた弟子もいたし、逃げたんですね。で、つまり弟子たちはイエス様から離れて自分たちの命を守ろうとした。 怖かったから。神様を捨てた、死を捨てた、最も信頼してた人を捨てた。弟子たちはなぜ捨てたか、 死を恐れたからであります。迫害ね、への恐れに負けた。逃げ出さずにはおられなかった。しかし逃げてなかった人がいた。弟子たちに見捨てられて、すべての人から捨てられて、一番危険の中にある。お一人となったイエス様だけがお逃げにならなかった。一番怖い。しかし一番逃げることがおできになる方です。天の大軍がその方の周りにいた。いつでもお逃げになることができたけれども、お逃げにならなかった。自分を罵る人を前にしても、自分を傷つける人を前にしても、コロコロを殺して来ようとしている人を前にしても、体を殺されそうになっても、処刑の直前にも、死を前にしても逃げなかった。これはイエス様が超人だからなんじゃない、神の子だからできたっていうことで、神様のすごい力使ったからじゃない。父を恐れて、父を信じて、御霊を信じてたからです。イエス様はボロボロになりながら、恐怖や痛みを覚えながら、私たちと同じように苦しみながら、ゴルゴダの丘に向かって歩いていきました。さっきましたイエス様は無敵の英雄、スーパーマンのように堂々と死を打ち負かしてに歩いていったんじゃない。すべての責め、痛み、恐れ、病、それらそれをすべてをですね、体に受けて最後に死なれた。弟子たちは逃げた。イエス様はそれを受け止めて逃げずに死なれた。それは弟子たちの代わりになったんです。弟子たちの恐怖、逃げ去った、捨てた、本当は死ななきゃならなかった、弟子たちの代わりに、つまり私たちの代わりにです、死なれたのであります。私たちの代わりに地獄にまで行かれて、地獄で滅ぼし尽くすことができる、父、そういう今日のところで語られました、その地獄で味わう滅びを受けられた。しかしそこでも黄泉に下っても逃げなかった。イエス様が最後に父なる神様によって復活させられて、死に勝たれた。そのイエス様を信じて、そのイエス様の後についていく者は、もう地獄に行く必要はない、死ぬことはなくなった、恐れなくていい、そう弟子たちは聞かされたのです。復活されたイエス様と出会って、そのことを知らされた。私たちもそう、今死にゆくイエス様を見つめているだけじゃなくて、復活された主を見ています。天におられる主を私たち知っています。その主ですと洗礼を受け、一つとなっています。洗礼を受けるというのは、イエス様と共に死んで、イエス様と共に復活しているということです。もう死に勝っている。魂はもう主によって捕らえられている、父によって捕らえられている、死に勝って生きることができるようになっているのです。父なる神様は私たち恐れさせる、殺しにかかってくる人々に対して、今日これはもはや私のものだ、勝手に手をつけるな、この子の髪の毛一本すらお前に渡さん、そういう御心を、父としての愛を私たちに向けてくださっています。その愛を持って守ってくださっています。父なる神は命を奪おうとしてくる者、誘惑してくるサタン、それらの者が私たちの体を引き裂こうとしても、心を殺してこようとしても、魂も体も絶対に滅ぼし尽くさせない、必ずそして蘇らせてくださる。 かそういう御言葉聞いているのになおも恐れてしまう私たちに、自分の力に頼って逃げようとしてしまう私たちに、そういう死の力を軽んじてしまう、ビビって襲ってくる相手のことばかりしか見えなくなってしまう私たちに、イエス様は今私たちのためにですね、イエス様が父なる神様の隣でですね、こう取り出してくださっている、父よ、この私の弟は、この私の妹は、まだあなたのことをしっかりと信じることできません。まだこの世にも、この世の人々にも恐れを抱いています。その恐れに負けて逃げ出すことも、閉じこもって怠けることもあります。しかしお許しください。彼は私の弟です。彼女は私の妹です。あなたの子供です。だからお許してください。この弟と妹たちのために私は死んだのです。お許しください。そう取りなしてくださっています。このイエス様ゆえに私たちは、まあ、なお許されている。恐れて逃げても許されている。でこの取りなしの祈りの支えがあるからこそ、私たちはこれがあるからこそ前を向くことができる。再度恐怖と向き合うことができる。父なる神様の愛が私たちに勇気を起こさせる。主イエスの祈りが私たちにもう一度勇気を出させてくださる。そして毎週イエス様が父なる神様を見よう、そう言ってくださる。敵を滅ぼし、敵を共に変え、敵を兄弟姉妹と作り変えてくださる。そういう父がおられる。今日その父の愛と身腕の力強さを私たちは示され、私たちはそこにこそ頼るのであります。そして私たちのために祈ってくださって死んでくださった主が今また共にいてくださるということを覚えたい。そして何よりも一人一人のうちに御霊がいてくださって、主イエスの言葉を胸に刻んでくださる。もう恐れなくてよいのです。もう恐れなくていいよ。それを私たちは今日胸に刻まれました。主に感謝して祈ります。父よ、愛する父よ、あなたの身腕の力強さ、あなたにしかなすことができないその技を御子を通して私たちに示してくださいました。いつも恐れてビクビクして、また先に不安を覚え、また死を恐れ、真っ暗になっていた私たちに今もう一度天の父を見させてくださり、天におられる主イエスキリストを仰がせてくださいました。感謝いたします。復活の命を与えられていること、天におられる主イエスキリストの命と今つながっていること、そのことを今日確かにしてくださいましたこと感謝いたします。洗礼に預かっており、また今日聖餐に預かります。天におられる主イエスキリストと一つとなっているということ、一つとなるということ、命とつながるということを味わい知ることができます。感謝いたします。主よ、私たちに向かってくる死という私たちの最大の敵を恐れず歩むことができるように、もう恐れなくていい、その言葉を胸に刻ませてください。このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。